ゆうこりん。
はい、皆さん、岩下さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
いや、もう今年も最後ですね。
そうですね。
というか、
はい、
あっという間に今年終わっちゃったっていう感じなんですけれども。
そうですね。
あの、1年前振り返ってみたら、はい、去年の街角レポートどこ行ったかっていうと、
はい、
あの昭和記念公園の柿小屋
あったね、
行ったんですよ。そうそう、覚えてます？
覚えてます、覚えてます。
そう、あの時はね、すっごい寒くって、
はい、
あのマイク持ってが本当にカチコチになっちゃうんじゃないかぐらい寒かったんですが、
基本的にマイク金属ですからね。
でもこっちもね、そんなに寒くないっていうのがやっぱこの 1,2 ヶ月の印象なんですよ。レポート出てても、
例年に比べると、
うん、
寒さは緩いかなと。
そう、暖冬っていうのが本当言葉そのままなんじゃないかなっていうのが、はい、まあ、レポートしてて思うっていうところだったんですけど、
まあ、去年がかなり寒かったっていうのもありますけれどもね。
そう、去年は寒かったです。なんかそんなことをちょっと1年前どこ行ったかななんて考えながら今日来たんですが、はい、とか言いながらですね、今日私、あの、暖かいところからまたレポートさせていただくんですけれども。
あら、どちらですか？
あの、岩下さんの真下におりますよ。田作りの、
はい、
そう、真下。はい、あの、長編編は3階、田作りの3階にございますが。
そうですね、はい、あります。
そう、今日は、あの、1階にあります、紫ホールに今、来ております。
紫ホール。
そうなんです。
何かガヤガヤしてますね、後ろで。
そう、聞こえますか？はい、もうかなりね、小さい子だったりとか、とかがちょっと集まってきてるんですけれども、
はい、
今日私は何をレポートするかというと、この土日で行われております調布親子映画上映会の会場に来ているんです。
映画の上映会。
そうなんですよ、まあね、映画、調布といえば映画なんですけれども、
はい、
この年末の土日で親子で楽しめる映画上映会をやろうということで。
ああ、昔見に行ったそういうの。私もその親と子で良い映画を見ようみたいなので、私住んでたのは多摩市でしたけれども、
全然ないんですけど。
昔は、そう、昔は日活児童映画っていうのがあってね、
うんうんうん、
そう、児童文学を、あの、映像化した作品というのが、はい、あの、数多くあったんですよ。そういうのを見に行きました。
あ、そうだったんですね、
は
い、
ええ、
やっぱりね、その岩下さんの年齢になっても覚えてるということで、
はい、
あの、小さい子には本当に楽しい思い出になると思うんですけれども、
ええ、
今日はこの映画上映会を企画されていたメインのスタッフでいらっしゃる調布市産業振興課の杉村さんにお話を伺いながら進めたいと思います。杉村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は、はい、
ということで、今日のこの親子映画上映会、昨日も開催をされておりまして、本日の、イベントの開催時間は10時から5時、夕方の5時までということなんですけれども、この調布親子映画上映会、すごく素敵なイベントだと思うんですけれども、どういった思いで、この、上映会を企画されたか、またちょっと簡単な概要もお話を伺えればと思います。
はい、まず、まあ、小さいお子様を持っている家庭というのはなかなか映画館に行けないと思うんですね。で、そういう方々も親子で一緒に楽しめるような企画、子どもたちの映画デビューにつながるような場所にしたいという思いからですね、まあ、子どもたちと映画テロコラという、まあ、市民団体の方と、また多摩美術大学の学生さんたちと、で、産業振興課のスタッフ等で力を合わせて、一致団結してこういう上映会を行ったということになります。
ということで、あの、市民の方と一緒にで作り上げたということなんですね。で、今ちょうどですね、まさに1回目の上映がクスノキホール、上のクスノキホールで終わったようで、この紫ホールがワークショップをやる会場になってるんですけれども、はい、小さい子たちがたくさん入ってきました。ちょっとこの後ね、音声も入ってくるかもしれませんけれども、
はい、
まあ、そういった形、親子で楽しめる会場なんですね。
はい、
子どもたちの映画デビューの場として、そういったきっかけになればという思いで、皆さん今年の4月ぐらいから、企画を練り始めて、この年末に向けて、準備をされてきたということでした、
はい、
で、子どもたちの映画親子でも楽しめるということなんですけど、実際どう、
はい、映画ですね、川田石沢さんが、はい、されたファンという有名な作品を上映しておりまして、それに加えて短編映画を上映という内容になっています。まあ、本日だと10時からと1時からと3時からの3回に分けて行っておりまして、まあ、こちらはですね、小さいお子さんも楽しめる内容なんですけれども、また親御さんであったり、また本当に楽しめる作品になっております。
すいません、今かなりですね電話が途切れ途切れになっていたんですけれども、今日は、は
い、
昨日今日と2日間にわたりまして上映される映画はパンダコパンダ、昨日がパンダコパンダで、はい、今日がパンダコパンダ雨降りサーカス、この2作品ですね、
はい、あ、はい、この2作品は、はい、上映を必ずしていて、それ以外にも
それは来てのお楽しみで短編アニメーション作品が2つ。
そうですね、はい、短編アニメーション作品2つ、まあ、本当に、いずれも5、6分程度のものでして、はい、それを上映するというふうになっています。
パンダコパンダは本当に不朽の名作というか、はい、高畑勲さん、蛍の墓とか手掛けられていますけれども、演出 で、
はい、そうですね、
で画面構成、はい、脚本美術設定画面構成が宮崎駿さん、
はい、
ね、いう顔ぶれですけれどもね、後にスタジオジブリを立ち上げるお二人ということでね、
まあ、巨匠、まあ、若き頃の名作でして、まあ、実際に自分も見させていただいたんですけれども、まあ、子供たちもですね、会場で笑い声とかが聞こえてですね、かなり楽しんでいただける様子が分かりました、うん、はい、
後の、ね、ジブリの原点みたいな作品ですからね、
そうですね、もう本当にお子さんももちろんなんですけれども、お母さんお父さんも楽しんでいただける、そんな内容になっているんじゃないかなというふうに思います。昨日もですね、各回300人以上の方がお見えになって、1日で1000人弱の方がいらっしゃったということでした、
はい、
で上映会の方は、まあ、親子の方じゃなくても OK ということで、杉村さん曰くですね、大学生のお友達同士とかそういった大人の方も、上映会に参加されていたということですので、ぜひちょっと今ね聞いてみて行きたいなという方いらっしゃいましたら、上映会の方は参加できるんじゃないかなと思います、
はい、
でこちら
無料なんですね。
あ、そうなんです、今日ねこちらすべて無料というふうになってます。なのでぜひちょっと近い方はね来ていただければと思うんですけれども、
いいですね、
うん、また楽しみ方として今回上映だけじゃなくてワークショップっていうのもあるんですよね。
はい、そうなんです、1階紫ホールではワークショップを行っておりまして、まあ、内容は子ども向けなんですが、まずですね、絵描き歌と、それを合わせた缶バッジ作りを行っています。で、もう一つで、指人形、子どもたちが自分たちで作って、パンダのものを楽しめるということになっています。で、最後に、まあ、映画作りの原点のようなパラパラ漫画のようなものをですね、作って、でこれらの3点が、まあ、スタンプラリーになっているんですね。でそれをスタンプラリーで3つ体験してたまったら、まあ、多摩美術大学のイラストレーターを志している学生の方々から子どもたちに似顔絵を描いてもらうという特典もついておりますので、
似顔絵楽しそうですね。
似顔絵本当に子どもさんの特徴を捉えててとても可愛い仕上がりになってですね、親子さんたち の、まあ、記念のものにもなりますので、それも合わせてお楽しみいただければと思います。
これかなり豪華だと思いませんか。
そうですね、ね、なかなか
似顔絵描いてもらうって結構ね、こう観光地とかに行くとありますけども、そういったものもねかなりしますし、これが無料で楽しめるということで、似顔絵描いてもらえるだけじゃなくて、こういった缶バッジ、指人形、パラパラ漫画みたいなものを作って、自分でこう作ったものを集めると似顔絵描いてもらえるっていうのもね、ゲーム性があって子どもさん楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。でまたこれ以外にもですね、大人の方も楽しめるようにということで、こちらの上映会の整理券、1時間前、各回上映の1時間前からお配りしていますけれども、こちらの整理券が、なんと、市内の飲食店で、まあ、割引だったりとか特典を受けられるようなものになっていて、まあ、こちらの上映会終わった後にお昼食べていただくとか、ちょっと休憩していただくとかっていう形で、使っていただける割引特典券になっているということなんですね。で、こちらはどこで使えるかっていうのはパンフレットの裏に書いてありますので、ぜひ来ていただいた方見ていただいて、市内10店舗以上のお店で使っていただけるということですので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。もうだいぶ1回目が終わって、こちらのワークショップにもお子さん親子の皆さんが来ているんですけども、
ね、かなり賑やかですね。かなり賑やかですね、うん、
かなり盛り上がってるんですけれども、今日は昨日以上にお客さんいらっしゃいますかね。
はい、まあ、昨日はですね、各回上映に関しては300人以上でですね、まあ、1000人ぐらい、来たのかなというところだったんですが、今日はですね、まあ、市役所の前庭の部分ですね、でですね、キッズフリマという、イベントを子どもたちの、を対象にしたフリーマーケットを行っておりまして、そこで、まあ、連動した企画ということで、まあ、天気もいいことですし、さらに、たくさんのお客さんがいらっしゃるというふうに見込まれます。はい、
ということですので、ぜひ皆さんこの後ですと1時からと3時からの会があります。それぞれ1時間前から、クスノキホール前で、整理券をお配りしますので、ぜひいらっしゃってください。マックスでもですね、各会、まあ、480人ぐらいしか入らないということですので、ぜひお早めにお越しいただければと思います。ということで、この後また1時からの会が、まあ、待ち受けてますけども、月村さん、ぜひ聞いてる方にメッセージお願いします。
はい、まあ、パンダコパンダというのが、まあ、無料でですね、しかも大スクリーンで上映されるというのは、もうものあまりない機会ですので、まあ、年末の、まあ、家族皆さんが集まって楽しい時期だと思いますので、天気もいいことですし、ぜひお足を運んでいただいて、ワークショップも一緒に楽しんでいただければというふうに思います。で、まあ、さらにですね、まあ、年明け1月9日から11日までの3連休を使いまして、まあ、石原プロがですね、調布市内にある関係で石原裕次郎展と、まあ、映画の街調布ならではの企画を行います。こちらはですね、まあ、石原真紀子夫人が実際に結婚式で着用したドレスであったり、まあ、調布ならではの特別な展示物を行うのと合わせて上映会を行います。で、まあ、目玉となるのが市役所前庭にですね、実際に西部警察や、まあ、ゴリラでですね、利用されたガルウィングの車がですね、2台ずらっと並ぶということで、まあ、オールドファンにはたまらない内容になっているのかなというふうに思います。こちらも合わせて、映画の街調布を楽しんでいただければなと思います。
ということで、年末年始映画目白押しということで、田作りを中心にですね、こういったイベントが開催されるということです。ぜひ、こちらのね、石原裕次郎展なんかは、まあ、親子でも楽しめます。本当オールドファンのね、お父さんとかお母さんなんていうのも、おじいちゃんおばあちゃんなんていうのも楽しめるんじゃないかなと思います。映画の街調布ならではのこういった映画のイベント、ぜひ皆さんも足運んでいただければと思います。ね、あの岩佐さんもあの近いですので、ぜひちょっと覗いてみていただけるとこの後いいんじゃないでしょうか。
楽しそうですね。
うん、
はい、またあのいいね、冬休みの思い出にしてくれるといいですね、うん、皆さんね。
そうですね、本当にこういった機会が、小さい頃の思い出として皆さん、あの映画の関係の仕事に就きたいとか、そういった夢にもつながるかもしれないですので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。今日年末最後の、日曜日になりますが、ぜひ皆さんこちらのイベントにももしよろしければ足を運んでいただければと思います。ということで、今日は情報や声が上映会の会場からお伝えしました。杉村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、年末最後の街角レポートでした。
はい、ゆうこりん、
はい、
ゆうこりん、はいはい、まあ、今年最後ということで、はい、今年どんな一年でした？
いや、今年私すごいいい年でした。
あ、そうですか。
はい、まあ、なんていうね、この街角レポート始めて丸1年やれたのも今年なので、去年は5月からでしたから、はい、1年春夏秋冬をですね、調布で過ごさせてもらったという、すごくいい年だったなというふうに思います。
はい、来年もまた面白いところどんどん行ってくださいね。
あ、そうですね、はい、本当にまだまだ調布はもう毎週日曜日いろんなとこ取材してもまた新しいことが出てくる、はい、面白い街ですので、ぜひそのスピードに負けないようについていきたいなと思ってます。
はい、では良いお年をお迎えください。
そうですね、すいませんでした。皆さんも良いお年をお迎えください。
はい、
皆さんも今年一年ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
また来年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。ゆうこりんこと畑野ゆうこレポーターでした。以上、街角レポートのコーナーでした。